尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第69回は、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポムセノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピニアノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソについて、尊内プロジェクト・ラチがお送りいたします。出落ち感満載で始まった第69回ですけど、この尊内美術の時間を私が担当させていただいて、今回で10回目になります。60回からの4回分は西洋美術史のダイジェストを行って、それ以降は一人一人の画家にフォーカスして番組を配信しています。毎週木曜日の配信ですね。でおかげさまで、リスナーの方からメールをいただくようにもなりましたけど、ピカソをやってほしいというお声もいくつかいただきました。作品数、知名度ともに世界一の画家ですから、このね、30分番組でピカソを全部やるっていうのはちょっと難しいので、ちょっとかいつまんでね、ピカソこういう人だよっていうのがお話できたらいいなと思っています。でやっぱり気になるのは、ピカソは上手いのか下手なのか問題っていうところですよね。確かに描写力、写実的な面で言うとピカソは、そこまでではないというか、そもそもそれを目指してやっていないので、ちょっとどう見ればいいかわからないっていうところだと思うんです。でピカソはその絵が上手い下手っていうところ以上に、自分を見せること、あるいはこう世界を見てどういうものを発信しようかっていう、その分析と表現力っていうのがものすごく長けてるんですね。でこれはただ単に一枚の絵を見てその絵に対して分析をするというよりは、ピカソの出生から、あるいはこう20世紀の背景とか、そのピカソが生まれた故郷についてのこう解釈を取り込んでいくと、あ、ピカソすごいなっていうのがちょっとねお話できるかなと思って、今回はピカソが何がすごいのかっていうところをちょっと分解しながらお話ししていこうかなと思います。こんな風に尊内美術の時間では、美術史を中心に、その美術という世界が異次元のものではなくって、自分たちのとっても身近にあるんだよっていうことをお伝えしたくって、例えば美術史だったら世界史と混ぜてみたりとか、あと画家だったらこう抑えるポイントポイントでお話をしていったりとかしています。なのでぜひポッドキャスト購読、そしてオーディオブック .jp の視聴をよろしくお願いします。今回お話しするポイントは3つです。1つ目に、ピカソの生涯をさらっとダイジェストにお話しします。もう本当にさっくりさっくりやってきますね。で2つ目に、ピカソとスペイン芸術について、これはピカソに限らずなんですけど、画家の作品を見るときに、その人の出身地とか、どこで過ごしていたかっていうところを見ると、その国の風土とかっていうのに影響を作品が受けているので、ちょっと解釈がしやすいかなと思って、2つ目にピカソとスペインについてお話ししていきたいと思います。で3つ目はオーディオブック .jp で配信する枠になりますけど、3つ目にキュビズムがやった未来分析についてお話ししていきます。まあやっぱりピカソといったらキュビズムが一番難しい、よくわかんないところだなっていうところだと思うんですけど、キュビズムがやろうとしていたこと、その20世紀っていう移りゆく世界の中で芸術家がどうやって新しいクリエーションを創作していこうとしたか、それがキュビズムがヒントに入ってくると思うので、その辺のお話をしていこうかなと思います。で夏目漱石とかの話とも絡めればいいなと思っているので、ぜひ聞いてみてください。でこの番組が配信されるのが10月の24日木曜日になるんですけど、次の日10月25日はピカソのお誕生日だそうです。生誕139年 すんごい中途半端なんですけど、まあもうすぐ誕生日だということで、ちょっと今回第69回ではピカソを取り上げたいと思います。まず最初にピカソの出生についてなんですけど、ピカソは主にフランスで活動した画家なんですけど、出生はスペインになります。で、お父さんが美術講師だったみたいです。そうなると英才教育ですよね。私たちが小学校中学校に行って国語とか算数とかやってる間に美術学校に行って、もう今の私たちの感覚で言うと予備校でデッサンをするとか、美術大学に行ってデザインの基礎を学ぶっていうような教育を小中学生の頃にやってたってことですね。で、お父さんはピカソの才能をすごく買っていて、もう英才教育に英才教育を重ねていって、16歳の頃にはマドリードの王立アカデミーに転入させたようです。王立って何？国立でも県立でもなくみたいな。王立って何だろう。まあなんかそのスペインで最も権威のある美術学校に16歳で入れたそうです。でも当のピカソにとっては、まあ教育がアカデミックな教育だったので、すごい古臭くてつまんないっていう感じだったみたいです。で、一番すごい美術学校つまんなかったので、ピカソは18歳の頃に自分でアトリエを構えるようになります。お父さんにはめちゃくちゃ反対されたみたいなんですけどね。で、ピカソは自分でアトリエを構えて、モデルニスタっていう、こうカフェに溜まってるような芸術家とか知識人のサークルに入って、そこでこうアーティストとしての自分をこう成長させていったり、アトリエにこもって制作を続けていったりっていうことでキャリアを築いていったみたいです。ピカソっていうのは生涯にわたってすごい有名な人だったんですけど、主に4つの時代をかいつまんでお話ししていこうかなと思います。1つ目に、20代前半ですね。20代前半に青の時代が訪れます。これは画面全体がなんとなく青っぽい、ちょっと寒色系でちょっと暗めな作品が並ぶのが青の時代になります。まあ、友人の死別がきっかけになるので、すごく悲しいような画面展開になります。で、特に後のキュビズムが、下手くそで難しいっていう時に、いやピカソはうまいんだよ実はっていう時に、青の時代の作品がこう提示されて、ほらピカソってうまいでしょっていうのを対比させるのに使う時代でもあります。で、二つ目に、バラ色の時代ですね。この頃はもう女性関係がこうわっちゃわっちゃしてくる頃なので、まあピカソの女癖が悪いっていうのはもう有名な話ですけど、華やかになってくるのがバラ色の時代です。でも、まあ、色彩は豊かになってくるんですけど、表現の仕方、描かれている人のこう表情とかっていうのはこう青の時代から延長しているなっていう、ちょっと悲観的な表現になったりとかするのもバラ色の時代の特徴です。で、3つ目にキュビズムです。これは、ジョルジュ・ブラックという、その当時の有名な画家と一緒に形成した新しい表現の仕方っていうところなんですけど、この頃になったらもうピカソっていうのはとっても有名人なので、そのキュビズムなりました、1907年アビニオンの娘たちできました、お披露目ってなった時に、あーピカソやっちゃったなっていう、でもピカソどうしちゃったんだよっていう派と、いやピカソ最高っていう、こう肯定派と否定派がこう真っ二つに分かれちゃって物議を醸した時代でもあります。で、4つ目に平和的象徴をどんどんどんどんするようになりました。これは、絵画的表現でいうとキュビズムのまんまなんですけど、なんだろう、題材がゲルニカっていうね、こう戦争を抗議するような作品を作ったりとか、あとは鳩をいっぱい描くようになったんですね。で、ピカソの時代っていうのはもう世界大戦とか内戦とか勃発してた時代なんですよ。20世紀頭っていったら、第一次世界大戦はピカソが34歳の時ですし、第二次世界大戦は59歳の時に始まっていっ ていってるんですね。で、産業革命の延長で市場拡大のためもうその当時はいっぱい作っていっぱい売るっていう方が儲かるので、もうたくさんの人とたくさんの土地とたくさんのお金がいるからって言って、もう戦争が世界規模になっちゃったんですね。そういう経済的な戦略がわーって世界中で勃発していって、でその国の人たちもお国のためにっていう、もう私たちは正義のために戦っているんだっていうのが世界中に起こっちゃって、だけどピカソはこうゲルニカを描いたり、あとは晩年はすごい鳩の絵をいっぱい描いてるので、鳩の絵を描いたりしてこう平和を訴えるような作品を展開するようになりました。で今でも、画廊とかに行くと鳩の絵が結構お買い得に買えれるんじゃないかなと思います。私が見たのは30号ぐらいの、30号って言ったら、勉強机2枚分ぐらいの大きさ、勉強机のあの上の天板2枚分ぐらいの大きさの鳩の絵さらって書いたやつで350万だったかな。ぜひね、350万だったら買えるよっていう方がいたらお買い求めいただいて、でこういうの買ったよっていうのをねメールいただけたらね嬉しいです。これでピカソの大体の生涯をさらっとお話しできたかなと思います。で2つ目に、ピカソとスペインについてお話ししていこうかなと思います。やっぱり、キュビズムが一番理解が難しいんじゃないかなと思うんですよね。そのキュビズムっていうのはまあさすがに晩年、そのピカソが90歳になってくるとすごいエイリアンみたいな自画像とか描き出すので、なんかそこに行っちゃうとちょっと私は個人的にはよくわかんないんですけど、まあ30代ぐらいのキュビズムっていうのは結構スペインの芸術と照らし合わせると解釈ができるかなと思ってお話ししていきたいと思います。で冒頭にも言いましたけど、これはピカソに限らず作者の出身国を見るっていうのは、絵画を解釈するのに結構有力な手段だと思うんですね。でよく言われているのは、寒いところはロマンチックになって、暑いところは情熱的な作品が生まれると。これはどっかの回で言ったかな。寒いところを例えばロシアだと文学が発展したりだとか、南国の方に行くとこうダンス、まあハワイだとフラダンスもありますよね、とかっていうところをこう芸術が発展していく一個のフックになっています。じゃあスペインはどうかっていうと、まあ、情熱の国って言いますから、まあ、フラメンコがあったり闘牛があったり、特にピカソは幼い頃に闘牛を見て闘牛のスケッチをいっぱい残しているんですね。まあ、南の島のこの暖かいところ、暖かい地方の情熱とはまたちょっと違う情熱の表現ですけど、その歯に衣着せぬ情熱的なアプローチの仕方っていうのがこうピカソのキュビズムに現れてくるかなと思います。例えばイタリアっていうのはものすごくこう視覚芸術をすごく尊重している国でもあるので、そのイタリアでねルネサンスが発展していったとか、その前のこうローマ時代とかギリシャ時代の発展がイタリアが主だったっていうところも一つまとまりを持って見れる視点かなと思いますし、フランスとか日本っていうのはもっと情緒的な表現を好んでいるので、まあ、日本芸術とか、フランスだと印象派が出てくるっていうのも、まあ、ちょっとその国らしさが出てくるかなと思います。一概にはもちろん言えないんですけど、まあ、スペインっていうところで一つね、指針になれたらいいかなと思っています。他にもピカソ以外にもスペイン出身の画家で代表的な人といったら、ベラスケス、代表作ラスメニーナスとかの、ベラスケスとか、あとはサルバドール・ダリもスペイン出身です。ヘニャンってなってる時計の絵を描いたりとか、その辺が代表的な画家になるかなと思います。 まあそのスペインだっていうことはもちろんその一概に全ての画家に当てはまることではないんですけど、まあもし皆さんがねこうピカソわかんないっていうのが本当に理解ができないのか、それともなんだろう、例えば玄関の前でいきなりギター持って歌い出してラブソング歌って、いやあなたの愛はさっぱりわかんないみたいな感じのわからないなのかっていうのがちょっとこう尺度ができると、すっきりして見れて、そのね芸術鑑賞の一つフックになったらいいなと思っています。いかがだったでしょうか。今回はピカソについて主に3つ、ポッドキャストは2つですね、2つのポイントでお話をしてきました。ポッドキャストを聞いている方の中でもし3つ目の、キュビズムが描いた未来予想図について気になる方はぜひ audiobook.jp をチェックしてみてください。で、今なら1ヶ月聞き放題プランを2倍にできるクーポンを皆さんに、ご提供しています。詳しくはポッドキャストの番組概要欄またはウェブサイトに載っている、今回の第69回の、番組説明欄をチェックしてみてください。このクーポンは今月末2019年10月末までに使わないとクーポンが使えなくなってしまうので、ぜひお早めにご利用ください。で、この番組やっていくと何通かメールをいただきまして本当にありがとうございます。なんか本当に飽きたっていう感じで毎回楽しく読ませていただいてます。で、今回は1通その中でご紹介させてください。バンブーさんからいただきました。いつもありがとうございます。拝聴しました。ジョットの話は知らなかったんですけど、丸を描く難しさは練習させられたものにしかわからないですよね。ジョットっていうのは前回の第68回で取り上げた画家になります。それで思い出しました。私の同級生で右手も左手も同じ丸を描けるやつがいました。卒業後は鉄工所の跡継ぎですけど、私が高校時代に習った先生は手塚治虫と同級生で時々エピソードを話してくれました。高校生の手塚治虫は授業中いつも先生の話を聞かずにいたそうです。ある時授業に身の入っていない手塚のところに教師が壇上から降りてきてえらい形相で怒鳴りつけたそうです。すると手塚は物も言わずあっという間にその似顔絵をノートに書き教師の眼前に突きつけたそうです。その出来栄えに教師は笑ってしまい、そのページをちぎって何も言わず黒板の方へ戻っていったそうです。来週も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。このメールでいろいろ話したいことはいっぱいあるんですけど、まず、この番組って、このメールを読むとまた、ね、美術の面白さとか、美術を身近に感じるっていうテーマに、皆さんからのメールが来るとすごく奥行きが出ていいですね。こういうキャッチボールが気兼ねなくできるのはポッドキャストのいいところでもあると思いますし、他のメディアにはない強みだなと思いました。まあただ単に知識を入れたい、情報を知りたいっていうだけだったら本はいっぱいありますし、まあでも美術の領域ってあんまりまとまってないのと専門性が高すぎる言い方ばっかりなので、一応そういうところは強みにしているつもりなんですけど、まあなんだろう、時々こういうメールをご紹介できて、なんかフィードバックをまた皆さんにね、お伝えできるっていうのはちょっと嬉しいなと思っています。で、このメールでも取り上げていただいた 丸を書く難しさですね。これは前回のジョットのエピソードの、付随の話になるんですけど、私も丸は練習させられましたね。なんかスケッチブック一冊全部丸とかなんかやりました。最近丸書いたらもうすごい劣っちゃってましたけど、なんだろう、中にはペン書き一発書きの丸で、まるで陰影がついているかのようなこう線の強弱を巧みに使っている強者もいました。まあカーデザイナーとかは割とそういうのやったりとか、この手前と奥で、線のペン書きの線でもこう強弱をつけたりとか、あとはパースをつけるためにこう楕円形を書くとかなんかね、やりましたね。あと手塚さんのエピソード、いいの、なんか怒ったら似顔絵描いてくれるのかな、怒らせれば、なんか漫画家さんとか怒らせたら似顔絵描いてくれるのかな、怒られちゃうかな。まあこの番組はこう美術史、昔の人ばっかりやってるので、こういう、まあ、昔の人ですけど手塚さんもなんかこう全然国の違う人じゃなくって、もうちょっと近しい人をやるとこう親近感がなんとなく勝手に出て楽しいですね。ありがとうございました。こんな風にそんな美術の時間では皆様からの感想をメールでお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。私たちのウェブサイトには過去に配信していた番組や、過去回を聞くことができますし、ブログもやっていますので、ぜひチェックしてみてください。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。また audiobook.jp でも同時配信をしているので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter や YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。あともう一個告知をします。私たちの姉妹番組であるそんない理科の時間 B が今月末の日曜日2019年10月27日にオフ会をやります。私もちょっとお手伝いに行くかもしれないので、詳しくはそんない理科の時間 B を拝聴してみてください。国立科学博物館で、みんなで巡回しながら、そんない理科の時間 B のメインパーソナリティであります吉橋さんのお手製冊子を見ながら、こうね、解説付きで巡回できるそうです。やっぱそんないプロジェクトは割とこうコンテンツ系の番組を配信しているので、こう大人のたしなみとしてね、みんなでこう解説付きの科学博物館に行ってみませんか。というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。